SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカはイスラエルに対し、ガザでの民間人の死傷者を減らし、人道援助ルートを増やすよう警告しました。ニューサウスウェールズ州では大雨が予想され、車の運転者に不必要なドライブを避けるよう警告が出ています。そしてマグニチュード 7.2 の大地震に見舞われた台湾では復旧・救助作業が続いています。この時間にお伝えする主な項目です。では最初の項目です。アメリカは5日、イスラエルに対し、ガザでの民間人の死者を減らし、人道援助のルートを増やす対策を取らないならば、アメリカの支援を再評価する必要があるだろうと警告しました。これはイスラエルの意図的ではないという攻撃で、オーストラリア人1人を含む7人の援助ワーカーが死亡したのを受けたものです。アメリカの国家安全保障スポークスマン、ジョン・カービー氏は、今後2、3時間以内にイスラエル側から何らかの行動があることを希望すると述べました。
What we want to see are some real changes on the Israeli side. If we don't see changes from their side, they'll have to be changed.
我々が見たいのは、イスラエル側にいくつかの本当の変化があることです。そして、彼らに変化がなければ、我々の側を変える必要があるでしょう。しかし私はそれがどのようなものになりうるかはあらかじめ申し上げません。カービー氏はこのように述べました。ところで WCK 世界セントラルキッチンの創設者で有名人シェフのホゼ・アンドレス氏は4日火曜日にガザ地区でオーストラリア人1人を含む7人の援助ワーカーが殺されたことについてイスラエルが標的にしたと非難しました。イスラエル国防軍は死亡させたことを認め、この事件の捜査を始めたと言っていますが、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、それは意図的なものではないと言っています。しかし、アンドレス氏はインタビューで、イスラエル軍は援助ワーカーの動きを知っており、援助ワーカーたちはガザの人々に援助を届けようとして、彼らとコミュニケーションを取っていたと述べました。彼は援助の車列はデイル・アラ・バラーの倉庫を出たところを攻撃されたと言っています。
7 team members between the specialty security people we have, 3 British individuals and 3 international crew plus 1 Palestinian.
7人のメンバーは3人のイギリス人、3人のインターナショナルクルーにパレスチナ人1人を加えた専門のセキュリティチームで、彼らは車1台ごとに組織的に標的にされました。イスラエル軍は最初の車を攻撃しました。私たちはまだ最初の車がどうなったかについてのすべての情報を集めているところです。それは装甲車両だったので彼らは無事に逃げられたと思っています。アンドレス氏はこのように述べました。オーストラリアの東海岸に沿って大規模な低気圧が大雨をもたらしており、シドニーの一部では5日、大規模な洪水が起きる恐れがあり、車の運転者は不必要な外出を避けるよう警告されました。ニューサウスウェールズの上空では内陸の低気圧と海岸の気圧の谷が合体して金曜日には州の大部分で局地的な大雨が予報されています。当局では24時間の雨量はシドニーと南海岸で200ミリを超え、ウォロン郡を見下ろすイラワラ岸壁では300ミリ程度になると警告しました。ホークスベリー・ネピアン・リバーのシドニー方面に沿って金曜日遅くから大規模な洪水になりそうで、ペンリスでは1日で4月の雨量の 1.5 倍程度の雨が降りそうです。ウィーユ・ニューサウスウェーズでは州全土の車の運転者に不必要な外出は避けるよう警告しており、彼らのルートが天候の影響を受けているかどうかを知るためにライブトラフィックニューサウスウェーズのアプリを使用するよう提案しました。 お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースラップを続けます。マグニチュード 7.2 の大地震に見舞われて少なくとも9人が死亡し、1000人余りが負傷した台湾では4日、救助作業が続いています。救助隊は地震で崩壊した建物の瓦礫の中から人々を助け出そうとしています。この地震で大きく損傷した建物はまだ崩壊する恐れがあるため、地元の住民は開けた場所に避難しました。震源地に近いフア・リエン市のスー・チェンウェイ市長は、救助作業が続いていると述べました。
All residents and businesses from buildings that are in a dangerous state were evacuated. Now the search team is only concentrating on one building where we
危険な状態の建物から全ての住民やビジネスが避難しました。捜索チームは今、タンという名字の女性一人が残っているのが分かった一つの建物だけに集中しています。彼女は間もなく助け出されるでしょう。スー市長はこのように述べました。NATO 北大西洋条約機構諸国の外相は4日、その条約の締結の75周年を祝うためにブリュッセルに集合しました。加盟国は同時に開戦以来2年以上経つロシアのウクライナ侵略を止めようとする試みの一環としてウクライナへの軍事援助を増やすことを検討しています。スウェーデンの加盟によって現在32カ国となった加盟国すべての同意を必要とする最終決定は7月のサミットで行われることになっています。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は NATO 同盟の団結を維持する中でイエンス・ストルテンベルグ事務総長の役割を称賛しました。
None of us could have hoped for a greater champion for this alliance than Jens Stoltenberg. No one could have done a better job holding us together when others were trying to divide us.
この同盟のために我々の誰もストルテンベルグほど偉大なチャンピオンを望めなかったでしょう。他が我々を分断しようとする中で我々をまとめておくために彼ほど良い仕事をする人は他にいなかったでしょう。同盟を本当に前に進める彼ほど良い仕事をする人はいなかったでしょう。イエンス、我々は全員異なった時に異なった方法でそれを言ってきましたが、いつもその繰り返しです。我々はあなたのリーダーシップに大変感謝しています。ありがとう。アメリカのブリンケン国務長官はこのように述べました。アンソニー・アルバニージー首相は3日、サマンサ・モスティン AO がオーストラリアの第28代連邦総督になることを発表しました。モスティン氏は陸軍大佐を父に持つ軍人の家庭で育ち、ポール・キーティング元首相のアドバイザーでした。彼女は気候会議や GO 基金、シドニー・スワンズなどのいくつかの団体や企業の役員もしています。モスティン氏はその役目でオーストラリアに奉仕することにコミットしていると述べました。アメリカのジョー・バイデン大統領は3日、中国のシー・ジンピン国家主席と電話で会談し、AI、人工知能の利用や台湾などの重要な問題に触れました。この話し合いはバイデン大統領のイニシアチブで行われたものです。両首脳が意見の交換をしたのは、去る11月にサンフランシスコで行われた会談以来で、両者は関係の一新と軍隊の協力の強化を誓いました。アメリカの国家安全保障担当スポークスマンジョン・カービー氏は、この100分余りの電話会談について率直で建設的だったと述べました。
As you all know, President Biden spoke by phone today with President Xi Jinping of the People's Republic of China. Purpose of the call was to build.
皆さんご存知のように、バイデン大統領は今日、中華人民共和国のシー・ジンピン国家主席と電話で話しました。その電話の目的は、去年11月のカリフォルニア州ウッドサイドでの両首脳の会談の内容を進めることです。およそ1時間45分の会談を通じて、協力の分野と相違の分野を含めて一連の二国間問題や地域問題、世界的な問題について両首脳は率直かつ建設的な話し合いを行いました。カービー氏はこのように述べました。消費者が電気代に苦しみ続ける中、国民党のマット・カナバン上院議員は3日、保守連合の原子力計画の発表に期待していると述べました。保守連合は石炭コミュニティが原子力発電所に移行するためのインセンティブを提供する新たな提案を公表することになっています。連邦政府は排出ガスネットゼロの目標値を達成するために更新可能なエネルギー源を選んでおり、原子力はオーストラリアでは懐疑的な反応にあってきました。カナバン上院議員はチャンネル9に対して政府のエネルギー計画は失敗していると述べました。
Well, I think we just need to do something to bring electricity prices down. That's the main thing here. People are paying far too much for electricity in a country that is blessed with some of the world's greatest energy resources. And clearly, the government...
人々は世界で最も素晴らしいエネルギー源のいくつかに恵まれている国で、電気代のために金を払いすぎています。そして明らかに政府の現在の計画は機能していません。彼らはその電力計画で、来年の初めには電気代は275ドル減ると約束しました。しかし我々は先週、彼ら自身の政府当局が実際には大部分の人々の請求書は平均で700、800ドル上がることを示しているのを見ました。カルマン上院議員はこのように述べました。以上、SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。